それでは聖書拝読ヨブ記31章29節から40節前です。旧約聖書の816ページです。816ページです。それではお願いいたします。拝読いたします。私を憎む者の不幸を喜び、彼が災いに遭うのを見て、私が生やし立てたことは決してない。呪いをかけて人の命を求めることによって、自分の口が罪を犯すのを許したことは決してない。私の天幕に住んでいた人々が、彼が腹いっぱい肉をくれればよいのにと言ったことは決してない。見知らぬ人さえ野宿させたことはない。我が家の扉はいつも旅人に開かれていた。私がアダムのように自分の罪を隠し、咎を胸の内に秘めていたことは決してない。もしあるというなら、群衆の前に震え、一族の侮りにおののき、黙して門の内にこもっていただろう。どうか私の言うことを聞いてください。見よ、私はここに署名する。全能者よ、答えてください。私と争う者が書いた告訴状を、私はしかと肩にいない冠のようにして頭に結びつけよう。私の歩みの一歩一歩彼に示し、君主のように彼と対決しよう。私の畑が私に対して叫び声を上げ、その畝が泣き、私が金を払わずに収穫を奪って食べ、持ち主を死に至らしめたことは決してない。もしあるというなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草が生えてもよ。ヨブは語り尽くした。それでは神の応答を絶望する最後の言葉と題して、白川先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
足は楽にね、してください。7月に入りまして、早いものでね、今年も半分が終わりましたね。上半期が終わってね、後半に入りますけども、どうですか、皆さん早いですか、ね、月日が経つのが、月日が経つのが早いと思う人は年を取った人違います。先日もね、ちょっとあるおじさんと話したら、早いな、先日正月だったのになって言っておられましたけども、まあ、しかし本当に時がね、経つのが早く感じるかもしれませんけれどもね、しかし一日一日がね、皆さんにとってどんな一日なのかなということを思いますけど、私たちの長い人生、一生というものを考えたときにね、一生は長いものだと思うかもしれませんがね、一生は一年一年の積み重ねである。 その1年は1ヶ月1ヶ月の重なりの中で出来上がっておって、ね、究極は1日1日がね一生なんだということをね知らなければいけないなと思いますね。私も聖書を学ぶようになってね、皆さん本当に1日が一生なんだ、1日が今日過ごす1日が、ね、私たちの一生と同じなんだということをね、つくづくと思わされます。よく人はね明日からとか来週からとか来月はとか、まあ、そういう決意をすることもありますけど、それは常しえに続くんですね。今日今今日のこの1日からねことを始めなければいけない、まあ、そういうことは改めてね思わされますね。今日はあの予部記のね、31章いよいよ予部が全てを語り尽くす場面を拝読していただいたわけですけどね、皆さんどんなことをねこの予部記を通して感じてこられたのかなということを思いますけど、今日はあの10時からね始まってますよね。と言って分かる人はどれくらい？あ、都議選。他には？藤井聡太君。ね、今日あの竜王戦の2回戦をね、10時からですよね。そうです。イケメン棋士と言われてるね。あの佐々木さんっていう方も22歳か、ね、若いですよね。であの方の和服を着るとすごく素敵だね。将棋はほら和服を着てすることがあるでしょ、非常にあの強いみたいですよね。今あの竜王戦というのをやってますけど、竜王はあの渡辺さんというね、渡辺竜王という方、この方非常に強いんですけど、この竜王に2回勝ってるみたいです。それから今あの名人を取っている佐藤九段7段普段その方にも勝っている1勝0敗だから羽生三冠ともやって2勝1敗か1勝0敗で勝っている。だからいわゆるこの今の将棋界のねトップ3と言われる人たちの対戦成績が全てねあの勝ってる方が多いんです。その方と今日ね藤井君戦ってますのでね、持ち時間が5時間でしょ。ですからまた夜中の9時とかあのそれぐらいにね9時とか10時に勝敗が決まるんじゃないかなということをねあの思いますけど、7月が誕生日だそうですからね、7月14日よくご存知か、今まだ14歳ね、もうすぐ15歳、ね、ということですからねすごいなと思いますね。で、まあ、彼の話題がねある意味で本当に日本の明るい話題の一つになってますし、今は子どもたちが将棋をね始めるというので、あの玩具屋さん将棋の盤がね売り切れてるで、まあ、非常にいいことだなと思いますけどね、その将棋ブームにもね今ちょっと火がついておるかもしれませんが、あの藤井君というのもね、5歳の頃からね将棋を始めた、きっかけはおばあちゃんです。おばあちゃんですね、おばあちゃんが勧めた。本当じゃあ間違ってるとにかくね、始めて、そしてね今あの4段でしょ、4段で皆さんご存じの29連勝をしてますから、今日勝てばね、前人未到の30連勝あのどこまで行くんだろうかってね期待されてますけど、聞くところによれば小学校時代からね新聞は隅々まで読んだ。そしてね小学校4年生か5年生の時にね司馬太郎の坂の上の雲を読み終わった。今中学校行ってますでしょ。で中学校が名古屋大学の附属中学校で、中高一貫の名古屋大学の教育学部附属中学校と言ってるんですけどね、これだけ将棋でね戦いが続くと長いでしょ。大阪とか東京に行かなきゃいけないでしょ。学校の勉強どうするんですかって宿題は休み時間にやります。もうねつくづく思いました。すごいなと思ってね。それでね宿題は休み時間にやって、1日どれぐらい将棋をするんですか。8時間します。じゃあねあのそれ以外は何をしてるか、ね、もう食べることと寝ることとトイレに行くこと以外ないんですよ。テレビ見ません。 芸能人は2人しか知らないって、うん、タモリと和田アキ子それ以外の芸能人は知らないそうですでも皆さんそこまでやらないとあのようにはやっぱりならないんだな。でもしかしね、逆に言えばやった分だけね、こう実が結ばれるのがね、人生の一つ変わることのない原則かもしれませんね。で彼は言ってるんです、たくさん将棋をした分だけ強くなりますから、だから毎日8時間ね、あの将棋に取り込んで、まあ、詰将棋が好きみたいでね。そして人に色紙を書くときには詰将棋の問題を色紙に書いて渡すそうです、まあ、いただいた方もね、おっと思うみたいですけど、詰将棋ですよね、彼の作った詰将棋、まあ、そういうね、あの彼が連勝ずっとこう続けてるんですけどね、あの4月にね、勝ったときにどんなことをインタビューで言ったか、ね、自分の実力は出し切れたと思いますし、妨害の結果だったと思っています、とまずこう言ったね。妨害の結果だったと思っています、ね、そして次に今度ね、6月に勝った時には何と言ったかというと、勝てたのは行幸としか言いようがない街に出て行ってこの漢字を読んでいただきました皆さんにねするとこの妨害ってのを読める人もいましてね、そしてまあ望んだ以上、思った以上だということで分かる人いたんだけど、これ読める人がほとんどいないんで、読めても意味がよく分からない。14歳ですよ、14歳の子がね、インタビューで勝った後何と言ったか、勝てたのは行幸としか言いようがないとこう言った。なぜこんなに語彙があるんだろうか。新聞の隅々まで読んでるし、小説を読んでますから ね、こういう言葉がパッと出てくる。で、行幸ってどういう意味かというとね、まあ思いがけない幸せとかね、偶然の幸運という、ね。だからまあ簡単に言えば、勝てたのは運が良かったと言えば分かりやすいのにね。妨害の結果だったと思いますとか、行幸としか言いようがない。素晴らしいなと思うね。で、加藤一二三九段がね、今度は引退されましたけど、そのことについて感想をね聞かれたら、一抹の寂しさを覚えます14歳でね一抹の寂しさを覚えますっていうの言葉が美しいなと思うけれどね、なんかあのこれからどんな風に、ね、成長していくのかね、本当にあの皆さん楽しみですよねまあちょっとしばらくの間はね、マスコミが追いますでしょうけど、必ずまあどっかで負けるんでしょうけどね、負けるんでしょうけど、まあしかし将棋には今8大タイトルってことなんですね。8大タイトル8つあるんですよ。昔は7つだったんです。今1つ増えまして8つになりましてね、でそれを全てこうね、タイトル戦というので競っていくんですけどね、羽生さんは一時すごい時は全部取りましたね。羽生七冠という時がありました、うん、で最高峰が名人位です。名人位、それからそれ以外の中でもそれぞれランクはあるんですけど、竜王っていうのもすごく名誉のある、ね、戦いで竜王戦に出てますでしょ。ですからこのままね、藤井君竜王戦を勝ち進んでいくと、やがて5回戦ぐらいで羽生三冠というのが当たるみたいです。でそういうのを乗り越えていきますと、最後竜王戦、竜王と戦うんですけど、7番勝負です。7番勝負ね、すごいよ。で、まあ、あのマスコミはね、本当にあの興味本位もあるけど、これ全部勝っていったらいくら稼ぐのかあれあの対局料ですから負けてももらえるんですよ、ね、でも勝てば次の対局に進めるから、どんどんどんどん加算でいくんですけどね、全部勝つと6000万、それぐらいの対局料、ね、もらえるみたいです、まあ、しかしとにかくあの今日ね、都議選挙も気になりますけど、あの藤井君もね、将棋も気になるなと、今からどんな風にさせるかな、ね、思いますね。もうあのご飯 お昼食べるのが大変なんですよね。もう藤井君が何を頼んだかによってもう列ができるんですよ。同じものを食べようと。すごいよ。で名古屋は大変、彼が行きつけの店もすごいんだね、人が。あのラーメン食べたとか何を食べたとか言うとね、そのお店にみんながもう行くみたいです、ね。まあ、藤井聡太四段でさえそうだから、イエス様がもしどっかの店に寄ったとき大変ですよ、ね。そしてここのラーメン美味しいなんておっしゃってます。大変なことになるだろう。まあそんなことでね、皆さん今日はあのそういうことが東京ですよね、東京で行われているということであります。はい、今日予告をね皆さんにお話したいなと思ってますけど、7月はですね、日曜日が5回ありますよね、5回。ですからあのちょっと皆さんにねお知らせですけれども、第5聖日はねあのいつも普通の礼拝をしておりませんので、今回もあの特別礼拝をしたいなと思ってますので、でまた詳しくはねお話したいなと思いますけど、あの第5聖日7月のね第5聖日は普通の礼拝ではなくて特別な礼拝をしたいなと思います。でそれは何を話すかというと、ちょっと今起きているね、日本で起きていることも含めて時事問題についてお話したいと思います。特に皆さん、あの加計学園の問題、本当のことをお話します。はい、隠れた真実がもう山のようにあります。それをお話したい。それからもうその場はね来た人だけにお話したいと思いますので、放送はしません、録音もしません、禁止します。ちょっと言えないこともたくさんあります。ここに来られた方だけにお伝えします。興味ある方はどうぞ来てください。しかしもうあの歯に衣を着せず本当のことを話します。政治の裏側を話します。マスコミの裏側を話します。でもこれ皆さん誰に知っていただきたいかというと、私はね本当に世の終わりが来た時何が起きるかって、聖書で考える世の終わりって何でしょうか。天変地異じゃないんですよ。価値観の衝突なんです。いわゆるね思想の戦いなんです。だから何がね神様の願う摂理身旨なのかということを私たちははっきりと知っておかなければ、この世の中の流れをつかむことができません。その意味でね、第5聖日にはその話をしたいなと。でもしかしたらあの午後からも続いてね講義の形でお話できるかもしれませんけれども、とにかくそういうことを皆さんにぜひこの夏ね知っていただいて、2020年に向かってですね、日本は東京オリンピックがありますよね、今日都知事選挙があるのも2020年の東京オリンピック一つの大きな目標になっているだろうと思います。それから今のね安倍首相も2020年まで総裁任期を全うしたいという、ね、そういう気持ちを持ってこの秋の総裁選に臨むでしょうか。まあ、そんな中でね時の流れを私たち、見つめながらもね本当に聖書を学ぶものとしてね、この日本の地がね本当に神の願う国になるためにね何ができるのかということをね考えてみたいなと思ってますね。皆さん思っている以上に今私自身はねすごくある種の終末感を持ってます。終末感、とても今大変な時代です。歴史上の中でもさほどかつてなかったであろうと思えるような時です。その霊の戦いの中にあります。その真実をちょっとねお話しして、皆さんにしっかりとしたねしっかりとした信仰の柱をね立てていただきたいなというふうに思っています。おそらくまあ来られた方話聞いたら驚くと思います。まあ、少しだけコマーシャルだから新聞とかテレビとかで聞いていることは真実のおそらく3割もないです。3割もありません。だから私最近思うことはね、最近の子供たちはテレビ見なくなってねインターネットばっかりしてね、まあ、ゲームするの良くないと思うけどね、スマホやってね、これいい意味ではね、あ新聞まあまあいいとしてもテレビを見ないというのはいいなと思うんですよ。テレビを見るとねろくなことがないなと最近ね、そういう意味ではテレビを見なくなったというのはねこれいいのかなということをなんか思うようになりました。あんまりスマホにね熱中するのも問題ですけど、まあ、藤井君のようにね小説を読みながら新聞の隅々を見ながら良好としか思えません。まあこういうことをね、知恵になったら一番いいでしょう。 さあ皆さんということで予防期に入りますけど準備はいいですか？今日はね、あの予防期、最後31章、これはなぜ最後かというと予防が語る最後なんです、うん、このあと予防はもう一切口を開かない。でこれまでですね、ヨブと3人の友人がいろんなやり取りをしてきましたよね。そしてヨブが最後に、まあ、独白という言葉で表現しますけど、神に向かって最後の告白、自らの思いの丈をね、神に向かって訴えている。これが最後31章をもって終わるんです。で今日はね、29節から読んでいただいたんですけども、実はあのこの31章はある形式でずっと語ってるんですよ。でちょっとね、今日読んでいただかなかったけれども、ちょっと31章の冒頭のところにもう一遍あの皆さん目を置いていただいてね、ちょっと31章の冒頭を少しお話したいと思います。前のページになりますけどいいですか？はい、31章、まずこういう言葉から始まりますね。私は自分の目と契約を結んでいるのに、どうして乙女に目を注いだりしようか。これ不審な表現ですね。目と契約を結んでいる、ちょっと細かいことを置いておきます。要はこう言ってるんです。私は自分の目というものが、はい、皆さん我々五感ってありますね。五感の中で最も働いているのは何だと思いますか？そう、目ね。もう9割近くがこの目からの情報なんですよ。我々の生活を支えているのは実は見ることだ。ですから視力を失うということはね、まさに闇の世界に入ってしまうということはね、大変なことですよね。皆さんこうして見ることができるっていう、この中からたくさんの情報をね、得ることができますよね。したがって彼はこう言ってた。目から多くの情報が入ってくる。だから目を支配しなければ罪の誘惑に負けてしまう。だから私は自分の目と目を制御するためにね、ちゃんと契約を結んでるんだ。そしてその目から入ってくるものを私は心でちゃんとコントロールできるようにしているんだ。その最初に出てきたのが、乙女に目を注いだりしようかと言ってる。イエス様はこうおっしゃいましたね。もし女をね、横島な思いで情欲の目でもって、もし女を見たならば、もうその人はすでに姦淫をしたんだよ。イエス様の基準はすごいね。女性を見てもし横島な思いを持ったら、もうそれで罪を犯したのと同じだと。その女性に手をかけるわけでもなく、ね、何か犯罪行為に及ぶわけでもない。でも見てそのような思いが来ただけでね、もうそれは姦淫と一緒なんだ。でもしそんな風にあなたの右目が罪を犯すんだったら、くり抜いて捨てなさいと言った。川口さんどうします？ね、目が片方しかなくて御国に行く方が、両目があって地獄に行くよりはいいでしょうとイエスもおっしゃる。すごい話です。でもヨブはね、ある意味でそのような思いを持ってるということは、ヨブのね、持っている皆さん、倫理観と道徳意識がどれだけ高いかが分かります。皆さんよく言われますように、この旧約聖書ですよね。旧約聖書というのはイエス様がお生まれになる前の書ですよ。でもここでもうすでにね、イエス様がおっしゃった三条の説教の中で語られたこの目で罪を犯すという姦淫の世界をね、ヨブはもう心で自ら決めてるんです。だから私はそんなことをしたことはないと言ってるんですね。はい、そんな風にしてまずヨブの潔白の誓いが始まるんだけれど、はい、具体的に誓いの形式が始まるのは5節からなんです。はい、そこで5節に今度目を転じてもらいますと、5節にこうあります。私が虚しいものと共に歩き、この足が欺きの道を急いだことは決してない、もしあるというならという表現になっています。 皆さんの新旧約の聖書ではこの表現になっているんですね。何々ようなことは決してない、したことは決してない、もしあるというなら、次です、正義を計りとして計ってもらいたい、こういう表現ですね。ところがこの日本語の聖書は皆さんこのもしあるというならっていう言葉でずっとこれから誓いの形式続くんですけど、実はいくつかこの省略されているところがあるんですね。で、原文ではもしという言葉がもうずっと続くんです。で、英語の聖書はその辺がね、原文に近く訳されてますから、英語ではもしっていうのは if っていう、知ってますか、 if ね、もし笑い話だけど、もしもしイフイフとか言ってそんなこと言っちゃいけませんよイフもしね、英語の聖書を読むとね、このイフが何回出てくると思います？16回、ね、16回出てくるんです、5節以降。だから5節はこうあるんです。 IfI have walked with vanity, or if my foot has hasted to deceit. ね、これ if とか、if my step とかね、if any blood とかね、if my heart とかね、if I did, if I have, if I have seen, if he's ruined. こうやってね、ちょっと私書いてますか、赤で丸したんですけど、if がずっと出てくるんです。これ31章終わりまでの間に if が16回出てきます。で、これはどういう言い方かというと、ヨブはこう言ってるんです。もし私がこんなことをしたことがあるんだったら、どうぞ罰してください。もし私がこんなことをしているんだったら、その報いを受けても構いません。逆に言えば、私はそんなことはしていないんですという話なんですよ。で、実はね、このもし私がこれこれしているのだったら、このようにしてくださいというこの言い方が誓いの形式なんです、はい、ですからここでヨブはね、最後にまさに神様の前に最後の独白として誓いの形を持って身の潔白を語っているんです。その時に今言った形式、もしこうこうこういうことを私がしたというなら、どうぞ神様、あなたの正義の計りを持って私を裁いてください、そうされても構いませんと言っています。では皆さん、ちょっとね、そのことを知っていただくためにね、細かいことを最初あんまり言いたくないんですけども、参考までにね、じゃあこの皆さん31章でどんな罪のことをヨブは語っているかだけお話ししますね、はい、まず1節のところで乙女のこと出てきましたね、はい、1節から4節までは情欲について、私は目でもって情欲を持って乙女を見たことはありません、はい、まず情欲の問題について、5節は虚しいものと共に歩き欺きの道と書いてますから、これは虚偽について、虚偽、嘘偽りですね、虚偽について、はい、7節と8節を見ると、これは何と書いてあるのかというと、ここはですね、道を外れて、そしてその手には決して汚れがないと言っていますよね。撒いたものを他人が食べてもよいというふうな形になってますから、ここはいわゆる物欲です。私は何かよこしまな物欲を持って生きたことはありません、もしそんな自分なんだったら、私が収穫したものを他人が食べてもいいですよ、さらには私の子孫が根絶やしになってもいい、すごい近いですよ、はい、9節から12節はこれも情欲と関係します。今度婦人の隣人の妻という具体的言葉が出てきます。これは姦淫の罪です。9節から12節は姦淫について、はい、13節から15節に出てくるのは今度は奴隷について、はい、たくさんの しもべとはしためがヨブのもとにはいたんでしょう。その男女の奴隷の権利を私は尊重してきました。奴隷に対してね、不正を働いたことはありませんという話になります。それから16節から18節は社会的な弱者、貧しい人、はい、貧しい人、それからやもめ、それからみなしご、はい、当時言われている社会的弱者っていうのは貧しい人、やもめ、みなしごなんですね。で、この社会的弱者に対して私は食べるものを提供してきた、はい、社会的弱者に対する食べ物の提供、で次の今度19節20節は同じ社会的弱者に対する衣服の提供です。今度は裸で過ごさせたりしたことはないと言っています。必ず衣をあげたんだ、覆うものがなければ、着るものがなければ私はそれを見過ごしたりはしなかった、彼らのために羊の毛で体を温めてあげたんだ、こう言っていますね。だからヨブは社会的弱者に対しても飢えている人には食物を与え、着るものがない人には着物を与えてきたと言っています。それから21節から23節では、じゃあ自分がそういう立場にいるからといって何かその特権を乱用して人々を苦しめたかというと、そんな不正はしていない。まあ時にね、権力を持っている人は下にいるものをこう犠牲にすることがあるかもしれないけれど、ヨブはそんなことはしていないと言っています。私にたとえ特権があったからといってそれを乱用して他者を犠牲にしたことはありません。これまさに特権の乱用をしたことがないということを言ってるんですね。それから24節と25節を見ると、黄金とか純金が出てきますから、富に対しての執着は私にはない、つまり強欲の問題です。強欲、そんなものを私は頼みとしたことはない。もちろんたくさんの財産を持っていたんだけれど、それが私にとっての、唯一の頼みではなかった、ね、まあ、はっきり言えばヨブにとって最も大切だったのは神様です。富を頼りにしたことはない、私は強欲な人間ではないと言っています。さらに26節から28節を見ると、今度は太陽と月が出てきますから、いわゆるね、天体崇拝と言います。当時のね、社会には太陽とか月を神のようにして礼拝する風習がありましたから、これ一種の偶像礼拝になりますけども、ヨブはそんなこともしたことはない、私は見えざる神、唯一の神だけを礼拝してきたのであって、太陽や月を礼拝したことはありません。そして今日皆さんに紹介した29節からになりますけど、29節30節は何か復讐心を戒めてきた、ね、私にどんなに危害を加えた人であっても、それが悪人であったり、たとえ敵であったとしても、彼らが不幸になることを願ったことはないし、その命を取るようなことを求めたこともない。たとえ相手が悪人であっても、たとえ相手が私の敵であっても、たとえ相手が私に危害を加える人であったとしても、その人が呪われよなんて祈ったことはない、復讐心を持ったことはない。それから31節と32節、これはですね、多くの人に対して施しをしてるんですね。皆さんに分かりやすい言葉で言ったら、私はケチではない、旅人をもてなし、天幕にいるものをね、食べさせてきた。そして最後33節と34節で、罪を隠したことはない、つまり偽善者ではありません、私は偽善者ではない、アダムのように罪を隠したことがあろうかと、ね、ないと言ってるんですね。そして35節から37節が今日皆さんに一番お話したいメインの箇所ですけれども、その間を取って今度38節からもう一回もしという言葉で誓いの言葉が出てきます。これはなんとね、人に対するものを超えて、今度はね、私は土地に対してさえも不法なことはしていないと言っている。つまり田畑です、いわゆる田畑についても それは神がくださった自然のものとして田畑田畑をも尊重してきた。だからね、土地をね乱用したことはない。でもし私がその土地をみだりに扱っているんだったら、その土地がもはや小麦や大麦を産する必要はありません。小麦の代わりに茨が生えていいです。大麦の代わりに雑草が生えてもいいです。でも私は田畑を本当に大事にしてきましたとこう言っています。わかりますか。ちょっと駆け足でね紹介します。まあ、このように見るとね、この31章でヨブはね、いろいろな問題を取り上げて、自分には情欲の思いも虚偽の思いも物欲も姦淫も奴隷の権利を軽んずることも、社会的弱者を保護しなかったことも、あるいは自分の天幕に来た旅人をもたなさなかったこともなければね、とにかく敵に対して恨みを持ったこともないし、復讐心のかけらも持っていないしと言って、もしそういうことがあるんだったらどうぞ罰してくださいと言っているんです。皆さん、こんなことがまず言えますか。これしかも隣のおじさんに言ってるじゃないですか。神様に。それ皆さん、この今日最後にね、誓いの形でヨブが語ったということの重みをまず知っていただきたいのは、誓いの形式で語っているということは神に向かって語っています。ということは、この誓いの内容についての判断は人がするんじゃないんです。神様がするんです。もう友人はこの誓いの言葉を吟味する立場にはいません。この言葉を聞いて友人たちは、ヨブよ、よくもそこまで潔白を言えるもんだと言ってても、もう関係ないんですよ。ヨブは神に向かって、私の潔白を、私の無罪を訴えたいと言っています。そして神様に言いました。今語ったことがもし私の中にあるのならば、どうぞ私を罰してもらいたい。その罰してもらいたいという内容の中には皆さん驚くこともあります。例えば隣人の妻に、私がもしね横島の思いを持ったんだったら、自分の妻が犯されてもいいと言っています。まあ、現代の理解で考えたらね、これちょっと問題になるという人いますよ。だって自分の罪をね、奥さんがね戦われてるとか。でもこれ皆さん考えたら全然違います。そうじゃない、それほど妻を愛していたヨブだからね、自分の罪の結果妻がそのようになることの方が苦しいんですよ。自分に降りかかることの方がまだいいんです。そういう思いがここにあるからね、誤解しないでほしいですよ、ね、でもそれほどヨブは自分が生きてきた人生を振り返った時にね、ここで皆さんどうぞ間違えてほしいのは、罪を犯したとはヨブは思ってませんよ。罪人でないとは思っていませんよ。ただ今受けている、神様から受けている苦難を思うときに、それに似合うだけの罪を犯したとは思えないんだ。そしてそういう意味で言えば、私はこのようなある意味でね、自らを律しながら生きてきたんです。そしてそれは多くの人々が知ることではありませんかと言っています。そして神様、どうぞ私の心の内を、私の歩みを、全てご存知の神様、あなたに全てを委ねますから、どうぞ私を裁いてくださいと言っているんです。よろしいでしょうか。さあ、そこで皆さんね、こういう誓いの形式を持ってヨブが神様に語ったことの意味をお話したいので、どうせヨブはこんな風に語ったんでしょう。実は古代のね、古代世界では今言ったように誓いの形式というのがあって、このもしこんなことがあるんだったらこのようにしても構わないという誓いの形式というのがあったそうですね。ヨブはそれを用いて神様に訴えています。じゃあこの誓いというのはどういう時になされるのかというと、多くの場合がやはりある種の裁判なんです。 まあ、当時はね、裁判制度といっても今の近代法みたいな制度はありませんよ。でも裁きの場というのはありました。するとその裁判のような場に引き出された時にね、罪を告発された時に、告発された者が私はそんなことはしていないという立証責任があるでしょ。でもよく言うようにね、していないということを証明することはできないんです。したことは証明できる、ね、でしていないということを証明するのは悪魔の証明とよく言う。証明できないから、そこでね、訴えられた者はこういう形で誓いを立てたんです。していないということは証明できないので、こう言ったんです。もししているんだったら裁いてくれ、もししているんだったらこんなことが自分の身に起きてもよい。そしてそれをご存知なのは神様だけなので、ね、神様から私にいわゆる天罰、神罰が下るのを私は受け入れますと言って、自らの潔白を証明していったというんですよ。はい、そうしますとね、何が起きたかというと、本当にその人が偽りを言って誓いをしていた場合は、その人に災いが起きたというんです。それをもって人々は判断したんです。だってもう人間には判断できないので、神様との関係になっているから、神の前に私がそういう人間なんだったら罰してくれと誓った以上はね、その結末は神様が一手に引き受けます。いいでしょうか。そこでヨブはここでね、なぜこの誓いをしたのかというと、こういうことなんです。もう友人との話が終わりましたね。しかしヨブの中には解決できない問題があります。そこでヨブは神様に訴えました。何と訴えたかというと、もし私にこういうことがあるんだったらどうぞ裁いてくださいと神に訴えました。するとここでこの訴えを聞いた神様は答えなきゃいけないんですよ。で、当時の古代のね、その誓いの形式にのっとって語られたということを考えてみると、これもしここでね、神が沈黙し続けたら、誓いで訴えた人の発言が正しいことが証明される。だとそうでしょ。もし私がこういうことをしているんだったらこんなことが起きてもいいですよと誓ったのに何も起きなかった、あるいは全くそこで訴えているのに神が沈黙されるということは、私の誓いを神は承認したということ。今分かりますか。で、もし私が誓っていることが偽りであったり、あるいは誓っていることに対して神様にね、言いたいことがあるんだったら、神様はそこで発言しないといけないんですよ。言い分があるんだったら、でも皆さん、神様が発言すると何か違和感を感じるかもしれない。古代の人々はそう思ってた。神が必ず答えるはずだ。私の誓いが間違ってるんだったら神は必ず沈黙を破って答えるはずだ。もし神が何も言わないんだったら私の主張は正しいということを神が認めたことになる。わかりますか。ここだからヨブはあえてこのようにして誓いの言葉をかけて、さあ神様どうしますかって言って、ヨブの身に何かが起きる、あるいは神様が沈黙を破って語らなければ、ヨブが言っていることを神は認めたことになるんです。いいでしょうか。はい、そこで皆さん、ここで知ってほしい。ヨブは自分が語ったことに偽りはないと思いますよ。これね、誓いだから本当にそうなんです。しかしこの主張を神様が全部その通りだと言って沈黙されているとは思っていないんです。ここが皆さん、今日31章を通して皆さんに知っていただきたいことなんだけどね。ヨブは神様の沈黙を期待してこんなことを言ってるんじゃありません。そして神が沈黙したということは、ヨブの主張は正しい ということになるから、それを持って友人たちにね、やっぱり私が正しいんだと言いたいんじゃない。この主張は私は誓いの言葉として語っているけれども、心の中に思ってるんです。これを言えば神様は必ず答える。これをもってね、神が沈黙されるということは、私が今語った理解で全てが終わってしまうわけですから。ヨブはそう思ってないんですよ。ヨブは本当の神様は我々が思ってる神様と違うんだから、今こそ神様が直接現れて本当の真実をね、語ってくださらなければいけないと思ってます。その神様の語りかけをある意味で期待しながらこの誓いをしてるんです。だから私ここに書いた神の答えをね、切望しているから、直接神様は答えてくださいではなくて、このあえて誓いの形式を持って神に直訴して、そうすれば神様は沈黙はなさらない。沈黙するということは、この内容が正しい、この内容で神様のことについてはもう議論が終わるということになった。じゃあ皆さん、ここでちょっとね話しますけど、どうしてこの内容でヨブが終わったらいけないと思っているんですか。自分のね、自分の告白で神が沈黙されて話が終われば、自分は正しいことが証明されるんですよ。でもそれはヨブにとっては良くないことだと思っています。それなぜかというと、もしこれ終わるんだったら、ここで語ってるヨブの話は、ね、全部因果応報です。罪を犯したんなら罰せられます、犯していないんだったら罰せられませんという因果応報の神様ですからね。この主張を正しいとされたらヨブは困るんです。ヨブの中には確信があります。必ず神は答えてくれる。まあ、ここは皆さんちょっと複雑だね、ヨブ記は。でも皆さんこれだけはしてほしい。このヨブの誓いの告白があったので、神様は答えざるを得なくなった。だから神様はこの後ね、出てくるんです、つむじ風の中から。でこの時ヨブはね、神の応答を切に願いながら語っているのに、神の答えを聞きたいと思ってこの誓いのことを発したのに、神様が現れる前にね、おせっかい者が話し始める。それがエリフです。だから皆さん聞いてますよね。3人の友人が話した時にはヨブは答えてますけど、エリフがこの後語り始めてもヨブ一言も語らないでしょう。どうして語らないのか。エリフの言葉に返す言葉がなかったって仲介書もあるけど、とんでもありません。あなたには聞いてないんだよ。ここがまたね、ヨブ記いろいろ解釈が分かれるところです。私はそう思ってるんです。エリフの言ってることが正当だから、ヨブは返す言葉がなかった、こう理解する人もいますよ。3人の友人と少し観点が違うから、エリフはね。でもヨブにとってはエリフに対するね、言葉に対して何かを言う、そういう段階をもう超えてるんです。この誓いを持って神の応答だけを待ってる。思いますか。でも皆さん思うよね、ヨブ記はね、難しいなって思うでしょう。難しいですよね。私言われた、もっと簡単に話してもらえませんか。簡単に話したいと思うんだけどね、簡単になかなかならないところがね、ヨブ記で。さあ皆さん、ここでね、ヨブの言葉をね見てほしいんだけども、はい、ちょっと時間がないからあんまりお話してみませんけど、35節からが一番大事なんだと言いましたけどね、35節よくこう言うでしょ。どうか私の言うことを聞いてください、見よ、私はここに署名する。 この署名というのはもう言うべきことは全て言い終わったという時の署名なんです。もう訴えるべき全てをもう私は訴えました、これが最後の言葉になりましたという意味ですね。そして全能者よ答えてください、ね、全能者すなわち神様答えてください。はい、私と争う者が書いた告訴状を私はしかと肩に担い冠のようにして 頭に結びつけよう。これ皆さんちょっと皮肉がこもってるんだけどね、多くの人が私を告発してきたその告訴状をね、私は大事に大事に肩に担って首に巻いてもいいです。でもそんな内容がね真実だとはよく思ってないから、ある意味でね皮肉にそういうものをね私はね体に巻きつけてもいいですよと。全部その告訴を受け入れますよ。しかし私の歩みの一歩一歩を彼に示し、すなわち私の歩みの一歩一歩全てを神はご存知なので、私はこう言って君主のように彼と対決しよう。この彼というのは神様のことです。だからもう私は告訴状を身に巻いて人々のね誹謗中傷を全部受け入れます。もう私の首に巻いて冠にしてあなたのもとに行きますよ。でも私の歩みを全部ご存知の神様でしょう。もう私は言うべきことを署名しましたから、神様どうぞ最後の決裁をしてください。そして私はあなたと対決します、書いてますけど対決しよう。ちょっとこれ訳が悪いね。もともとの意味は近づきましょう、私は神に近づこうと書いてあるんです。そして皆さん最後にね、その土地のことを語った後40節の一番最後、ヨブは語り尽くしたと書いてあります。ヨブは語り尽くした、皆さんこの語り尽くしたと書いてありますけど、これもともとの直訳するとヨブの言葉は終わった、ヨブの言葉は終わった。で皆さんこのね終わったというふうに直訳したらできる言葉ですけど、この終わったという言葉の意味の中にはなんと不思議なことにこういう言葉があるんです。火の打ち所の ないものと。火の打ち所がなかったという意味合いが入っている。つまりこういうこと、ヨブはここで最後の訴えをしたけど、その訴えの内容は完璧でしたという。こんなことあるの？神様の前にね語り尽くした、もう言うべきことは全部終わった、その言ったことを振り返ってみたらもう完璧に言ってる。もう火の打ち所のない言葉で私は神に訴えた。だからもうヨブにはもう語る言葉ないんです、残ってないんです。あとは神様どうぞ私の言葉に、私の誓いに対して答えてください。これ動きの今日ね内容なんだけど、とてもね難しい部分もありますけど、これ私たちのこの信仰というものとね重ね合わせてぜひ考えていただいたときにね、私たちもね神様の前に申し開きをする時が来ます。本当に私たちもね一人一人が神の前にね立たされた時、私の人生を振り返った時、このヨブのように神の前に申し開きをし、そして神様の前にある意味では誓いのような思いでね語り行く時があるかもしれないと思います。私冒頭でね一日一日が一生を決めるという話をさせてもらいました。内村勘蔵先生が一日一生という言葉でね聖書を読んでいかれました。皆さん今日の生き方がねそのまま神様の前に申し開きをする生き方になります。今日一日の生き方がね私たちの人生をある意味でね凝縮したものです。 今日こういう生き方をした人間が明日は全く違う生き方ができるか、そんなことはありません。皆さん、一日一日が本当に私たちにとってはね、神様との真摯な向き合いの日々なんですよね。その時最後に私は思うんです。神様、私の一歩一歩全てをご覧になった神様、私はこのように人生を振り返ってあなたの前に告白しますけれど、どうぞ最後に神様言葉をください。皆さんどう思いますか。私たちは自分の人生を振り返った時にね、おそらく私の人生はこんな人生だった、解雇してね、こんな人生だったって思うでしょう。それを申し開きとしてね、神様の前にね、私はこういう人生を歩んできましたって告白せざるを得ないんですよ。でもそこで何が起きるか、何が起きるか、皆さんどう思うかわからないけど、私はそう思うことがあるので、皆さんが過去を振り返って私の人生はこういう人生でしたと言ってね、喜びも悲しみも含めてね、自分の人生を彩った人生を語りね、神の前に訴えてね行くでしょう。その時神様はその皆さんの告白を聞いて黙っていらっしゃる神様でしょうか、語られる神様でしょうか。ね、どうせ語られると思う。皆さんどうですか、どうせ語られると思いますか、語られると思いますか。神様はどうせ語られると思います。神様絶対語られますよ。どうせ語られますか。私たちが理解している私の人生が本当でないことを神は知ってるから、ね、おそらく皆さん私の人生はこんなでこんなであんなでと言ったでしょう。神様の前に訴えるでしょう。じゃあ神様は必ずそうじゃないよ、あなたの人生はこうなんだよと言って神様が言われます。そっちの人生が本当だと思います。皆さんそれを想像したときにね、私が忘れていること、私が言い残したこと、私が語ることを躊躇したこともね、神様はいや、あなたあの時こうだったじゃない、あの時はこうだったじゃないかと言って神様は語られます。その神様が私の人生について語ってくださる人生の方が、皆さんが過去を一生懸命思い出して晩年に自助伝教室に通ってどんな風に自助伝を書いたらいいかを勉強して、最後に皆さんが自分の歴史として自助伝を書いたその本の中に出てくる内容よりも、最後に神様があなたの人生はこうだったんだと語ってくださる人生の方が美しいでしょうか、見にくいでしょうか。美しい。皆さんそれ期待しません、期待しませんか。私はそれを期待します。神様が私の人生をどんな風に書いてくださるのかが楽しみ。もう自分が書く自助伝どうでもいい。私も自助伝書いたら時に私もちょっとね、自分のことをこの過小評価しているところがあったりすると、自助伝だから大きく書いたりするのが人の常かもしれません。皆さん、神様が皆さんの人生を、ね、語ってくださるとこれほどの恵みになりません。ヨブはね、自分で自分の人生の全てをこの語り尽くして、火の打ち所がないほどに語ったけれども、これを認めてくださいなんて思ってません。このあとヨブは待ってるんです。お前の人生はそうではない、私が思う人生は、私が見つめる人生はそうではない、ね、そのことを神様は必ず現れて私に語ってくださるはずだ。 その神様にヨブは出会いたいのであってね、それが皆さん誠の神だという。まあ今日の内容は皆さんにとってね、心にどのようにとどまるか分かりません。ある意味でね、とても深遠なことかもしれませんね。でもそれが本当に皆さんは神様との出会いです。私は最後そういうふうにして神様と出会ってね、神様に聞いてみたいです。私の人生を語ってください。神様、あなたは私を母の胎内で組み立てる、時が叶った時あなたをこの地に誕生させる、そしてあなたが迷える道を行ったことも知っていたけれど、時ふさわしい時に、あの時飯田橋の駅で言葉を携えた我がしもべを送ったじゃないか、あなたはケーキが食べたいと言ったけど、そうじゃなかったんだね、私はケーキだと言ってますけど、神様、そうじゃないんだよ、あなたは誠のケーキを求めてきたんだ、そのケーキはこの世のケーキとは違う、御言葉によって彩られた甘味な神が作ったケーキだったんだよ。そう言ってくれるかな。もっと素晴らしく語ってくださるかもしれません。でもね、本当に皆さんの人生は神様が導いていらっしゃるんです。我々が評価するものではなくて神様が導いている。そのことをね、ぜひ知っていただいてね、皆さんの人生が本当に美しい、ね、物語として、ね、綴られる時が来るだろう。そして皆さん一人一人の伝記ができたら、著者はね神様です。どうです皆さんの生涯人生、命の始まりがもし本当に聖書が書いてある通り、天地創造の始まりが全て神様であるならね、皆さん一人一人が神によって作られた存在であるならば、皆さん一人一人が神の似姿によって作られた存在であるならば、進化論ではなくて本当に神が人を創造したんだとすれば、間違いなく我々の人生は神の見てのうちで組み立てられ、神によって生かされ、神の導きの中にあって生涯を送っています。皆さんそれを本当に信じていた時、人生観変わります。もう進化論は虚しいよ。皆さんの先祖は動物園にいます進化論をね、日本の方々は信じてますけど、虚しくないのかな。猿見てね、哀愁を漂わせて感じますか。温泉に入ってるから日本人の方日本猿だけですよ、温泉に入るね。でもあの猿をどっからどう見てもね、我が先祖とは思えないんです違います。皆さんは神の似姿に作られたんです。そのことをぜひね、知ってね、本当にあの神様との関係をね、より深めていく、ね、人生にしていただきたい、美しい人生にしていただきたい、切にそのことを思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げて聖餐式をしていきたいと思います。じゃあ今日は333番をね賛美しましょう。333番を賛美していきます。はい、じゃあお願いします。 していきたいと思います。